ージ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。
はい、先週に引き続きまして東京柴崎にあるライブハウスラットホールのチョップ店長に登場してもらいます。
リモートでのご出演です。チョップさん、こんばんは。
どうもこんばんは、ラットホールの店長チョップです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そういえばチョップ店長のチョップはなんでチョップなんでしたっけ？
それがですね、僕もわからないんですよ。いつの間にかっていう。昔ですね、僕がマイスタッフやってたバンドの対バンで、チョップスティックボーンズっていうバンドがいたんですけども、
はいはいはい、
そのベースボーカルが僕にどうやらそっくりだったっていうことで。
なるほど、似てたんだ。
そうなんですよ。それで僕チョップって言われるようになったんですけど、僕そのバンド一度待ったことないんですよ。
ああ、じゃあ確認はできてないんだ。
そうなんですよ。
本当に似てるかどうか。
似てるかどうか。
あまりにも呼びやすくてインパクトがあるから、それがもうずっと固定されちゃったってことなんですかね。
そうですね。だから急にチョップって言われて、僕も何の疑いもなく何っていうような感じで返してたら、もうそのままずっとチョップって言われて、そう、そんな感じ。
それが何年ぐらい前ですか？
そうですね、もう17年ぐらい前だと思うんです。
そんなに
長いんだ。
そうなんですよ、結構チョップって言われてから長いですね。本名で呼ばれるより全然長いかなっていうような。
すごく呼びやすいしね。好きです。
そうですね、かなりいい相性いただいたなと思って、海外の方にもすぐ覚えられてる
んで。あ、ね、そうですよね、はい、そうラットホールさんって結構海外からのアーティストのツアーでとかありますよね、入ったりとか。
そうですね、本当におかげさまでいろいろな国から来てやっていただいたことが多いですね、はい、
名前って大事ですね。
そうですね、本当にありがたいなって思いますね。そうですね。
まあユッキーはね、ユッキーだもんね、ずっとね。
そうですね、三橋道也さんのミッチーをつけたスタッフがユッキーってつけてくれて。こんな小物ですよ。
あ、いやいやいや、それそれもそれですごいな。
すいません、
いやいや、
名前負け。
いやいや、それはそれですごいですけどね。もうでもね、そんな17年前からねチョップって言われてるんだったらね、もう今呼ばれて、はい、ね、チョップって言われたらもう全く違和感ないくね返事できるもんね。
そうですね、もう本当に逆に本名で呼ばれる方が恥ずかしいぐらいですから。
ちなみに本名は
僕斉藤雄二なんですよね。
あ、絶対チョップがいい。
おいおい。
伊藤由紀が何を言うでしょうね。
それはそれ、ね、
すいません。
結構逆に今名前で言う人がどれぐらいいるんですか？
もうそうなるともう中学高校大学とかになりますかね。
特に名前が重要な職種でもありますよね、はい、音楽関係の方って。
そうですね、やっぱり、うん、やっぱメロがキャッチーだと覚えやすいのと一緒で、うん、僕も結構キャッチーなあだ名をつけていただいたんで、もうかなりもう印象には残ってるかなとは思いますよね、
うん。いやいやいや、チョップ話だけでね、うん、こんだけね、
楽しかったです。
はい、行きましたね。
気にもなってたのでね、はい、しました。
あ、じゃあよかったよかった。はい、はい、じゃあチョップ店長、今週のおすすめアーティストは何というアーティストいきましょうか？
東京のスキンヘッドガールってバンドですね。
あ、うん、実はですね、今手元にアーシャがあるんですけど、
はい、
スキンヘッドガールというね、いうことで、ちょっと今アーシャ見てるんですけど、
はい、
スキンヘッド誰もいないし、
そうなんですよ、
ガールって女性もいないし、
はい、
アーシャを見る限りね、極悪メンバーが集まってないかって。
そうですよね、
これはどういう意味でこのバンド名つけたんですかね、彼らは。
そうですね、僕もね一度も聞いたことないですね。
あ、なんでって。
もしかしたらチョップさんみたいな感じかもしれないですね。
まあそうです。
もう微妙に半分スキンヘッドの方は2名ほどメンバーに。
あ、モヒカンのね、
はい、
あ、綺麗なモヒカンだな。
赤と緑のモヒカンのメンバーがお二人いらして、すごい攻撃的な。
そうですね、本当にライブしてる最中もモヒカンが絶対崩れない。
あ、なるほどね、
本当にすごいなと思いますね、
うん、でもなんかね、何本使うの。
確かに。 だけどね、こういう感じのね、見た目のね、アーティスト、こう実はすごくこう人がいいっていうかさ、ね、ナイスな感じなんですよね。どうですかそれ、こうは。
そうですね、まあもう見てくれ通り、あの極悪な感じではあるんですけど僕は全然あの、まあ、すごいあの気さくないいあのやつらだなとは思うんですけどもね、うん、そうですね、うん、
なるほど、分かりました。じゃあ曲を聞かせてください。
はい、スキンヘッドガール、ボイス。
ガールでボイスでした、
はい、いや軽快でね、キャッチーでなんかかっこいいじゃないですか。
そうなんですよね、あの見た目に反してかなりキャッチーな曲を歌われる感じであるんですけども、
うん、なんかね、はい、もっとなんかこの写真のね、本当イメージだけだとね、ジャパコアというか、うん、かなりこう、はいはい、ハードなこう感じかなと思ったら疾走感あってね。
そうなんですよね、はい、うん、
いいじゃないですか、
うん、はい、とても、まあ、彼らも去年あのうちの方で、出したオムニバスの方にも入っていただいてて、
うん、
はい、結構ラットホールでもあの定期的にやっていただいている感じではあるんですけども。
キャリア的にはもう長いんですかね。
そうですね、去年か一昨年確かもう20周年、結成20周年で、はい、
うん、でもね、音にちゃんとそういうところが出てるからね、いいですよね。はい、
もうライブはもう本当にすごいいいライブを、ね、もうしてくれるんで、もうライブバンド、もう本当にもうこれぞライブバンドですね。
なるほど。じゃあ、彼らといい関係続けてくださいね。
は
い、
ありがとうございます。
チョプ店長、2週にわたってどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます、う
ん、また今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ライブラッシュ柴崎ラットホール店長斉藤裕二さんでした。ありがとうございました。
ありがとう
ロックラッシュレディオ、続いては内田直隆の今日もしゃかりき。
夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ。全てが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
皆さんこんばんは、リズミックトイワールドボーカル内田直隆です。
スタッフの武藤です。
さあ今週も内田直隆の今日もしゃかりきやっていきましょう。
お願いします。
お願いします。
内田さん、
はい、
数日前に、まあ、ちょっと前か、
うん、
内田さんから連絡が来て、
うん、
僕がめちゃくちゃバカ湧きした件がありまして。
え、
鬼武者ゲームの
あれね、
はい、
はいはいはいはい、
まあカプコンから出てる鬼武者というゲームがありまして、はいはい、実際は20年前ぐらいに、まあ、流行ったゲームなんですけど、
うん、
まあ、それが20年ぶりぐらいに新作が出ますよと。
そうね、
はい、
もちろん、まあ私もね、
はい、
鬼武者、
はい、
やってましたし、
はい、
でちょうど、その新作の情報、
はい、
ティザームービーみたいなやつが出る、
はい、
ほんま数日前ぐらいに、
うん、
ちょうどほら、プレイステーション5、
はい、
買おうか迷ってるんですってずっと武藤が言ってて、
そうですね、はい、
で、いやでも買えばいいやんみたいな、
はい、
いやーでも決め手がねーみたいな、はい、
その普段ね、僕はそんなゲームやるタイプじゃないんで、うん
うんうん、で決めてってなんやのよっていう話をしたら、はい、いやー万が一鬼武者の新作出たらあかんですけどねとかって言ってさ、
はい、
そんな鬼武者好きやったんやっていうので、
はい、
一盛り上がりした後に、
はい、
もうほんまになんか測ったかのように、
はい、
ちょうど発表されて新作出ますっていうのを、
はい、
でこれはと思ってすぐ、
はい、
休みの日やったけど、
はい、
連絡して、
はい、
来たよ鬼武者ってやって、
はい、
でそれでバカ湧きしてんな。
そうです、うん、実際にはその連絡いただいた前の日の深夜ぐらいには発表されてて、
うんうんうんうん、
でもそんな SNS その日ちゃんと見てなくって、はい、で全然、ね、別件で内田さんと連絡をこうやりとり、うん、仕事のやりとりかなんかしてて、うんうん、で内田さんからちょっと全然別件やけど鬼武者新作出るらしいでってマジでってい
や知ってたんかなと思ったもん。だから逆に、
はい、そうですよ、そんだけ好きなら知っとけよみたいな、ね、
いやいやいやいや、まあでもあれもさ、だってもしかしたら突然な、
はい、
発表されたんかもしれんけど、
はい、
いやだからやっぱさすが好きだけあって、
はい、
なんかその世界の流れ、
はい、
あの武者が帰ってくる、
はい、
空気感を肌で感じ取ったんちゃうかなって、はい、やっぱりうずき始めてたんちゃうかなって、
はい、
全然頭なかったもんな俺そんなん、
うん、
新作出るとかいう、
はい、
その発想すらなかったわ、
はい、
そういうのにな発表されてどうすんの。
いや買いますよね20年待ったんですからねあの時の青年無道
20年か、
はい、
あれ一番最後って何 4?3?
ね 1,2,3 新鬼武者みたい
なが
あって、
はいはいはいはい、
で、まあ、そっからもうしばらくずっと出てなくて、
はい、
まあ、指揮を取ってた監督さんが、まあ、亡くなられたみたいな話もあったんですよね。
そのゲームをね。
はい。
うんうんうん。なるほど。 そういうことだったよ。まあ、あのね、ストーリー的にはね、
はい、
時代はちょうど江戸ぐらいでしたっけ、あの江戸時代で、その、織田か。織田信長とか。
戦国時代。
戦国時代ね。
はい。
まあ、最初は織田信長やったっけ。
そうです。
で、ちょうどね、織田信長倒したってなったら、豊臣秀吉の命が怪しく光ってて、
自
作に続くみたいな感じからの、はい、ね、その秀吉と戦ったりとかって。
そうです、そうです。
で、気づいたら、なんかその魔界みたいなところからね、
はい、
人型のなんか強そうなやつが乗り込んできたりね、
みたいな、
そういうゲームでしたけれども、
はい、
いや好きでしたよ、めちゃくちゃ。
いや本当にこう人生で思い出のゲーム何って言われたら本当にそれっていうのがあって、なんか最近そのカプコン、同じカプコンだと、
はいはいはい、
まあモンハンとかもあったりとかするじゃないですか、
うんうんうん、それこそだってあれやんかね、モンスターハンターワイルズ、
はい、
ね、もう新作ですけれども、はい、
とバイオハザードも、
ああバイオね、
はい、
はい、
バイオもずっとこうリメイクが出たりとかしてて、
うん、
昔の作品のちょっと綺麗にした感じで、鬼武者もそれ出るかなと思ってたんですよ、ずっと出なくて、人気作なのにみたいな、もう無理かと諦めた時にいやーこれこそね、
いや嬉しいんじゃない、はい、
生きる理由で死ねない理由ぐらいの、
いや、ね、ちょそういう切り方やってもらっていい、はい、それね、全然そういうのじゃない、まあまあ、はい、そういうことやね、
はい、
そういうことですよね、はい、そういう誰かにとってね、
はい、
そういうたった一つのねことがね、
はい、
そういう死ねない理由にね変わっていきますよね、はい、なんていう曲歌った何かしらって曲もありますけれども、まあでも、
はい、
よかったね、
ついに、ね、よかったです。逆に内田さんがその昔、うん、今はないけど、うん、これが復活してくれたら、
うん、
やばいみたいなんてあったりします？
復活、
はい、
だいたいさ、その俺がやってるゲームっていうのはさ、
はい、
その時代とともにちゃんとその新作出してくれるような、
はい、
そのナンバリングで、例えばそのファイナルファンタジーやったりとか、
はい、
まあ、RPG が結構好きなんでね、うん、ドラゴンクエストだったりとかっていうのは、まあ、常に新作が出るたびにやらせてもらってるんで、はい、あれが出てくれたらなみたいなところでいくと、
ゲーム以外とかでも、
いやそれで言ったら、
はい、
育成ゲームというか、
はい、
がなんかちょっと久しぶりにやりたいなっていうのがあって、はい、まあその時代でいう僕らのね、タイムリーなとこで行くと、
はい、
まあ、たまごっちだったりとか、デジタルモンスター、はいはい、デジモン、
はい、
あのね、携帯ゲーム機でこうちっちゃい、
ありましたね、
ね、
はい、
昔はベルト通すところにこう引っ掛けてつけてね
ありましたね、
でじゃらじゃらっとこうつけてる、はい、で出会ったらバトルみたいな、
はい、
でそれがね、なんかその一周回ってというか、
はい、
今36になりましたけど、
はい、
ペットとかね、
はい、
飼いたいななんて思いながら飼えないのを、
はい、
もう一度その彼らに、
はい、
ちょっと癒してほしいなな
んて思って、なるほど、はいはい、
でね、
はい、
ちょうどね、デジモンのカラーがね、
はい、
出たんですよ、
はい、
実は
小さい端末の、
そう、ほうほうほう、もう見た目は一緒で、
はい、
でカラー、
あ、見た目一緒なんですね。
ゲーム機のね、はい、見た目は、
はい。
でも、今のね、現代版になってまして、
はい、
充電式なんですよ。
あ、
昔はほら、ボタン電池、はい、
そうですね。
なんか、あるやんか、
はい、
LR42 みたいな感じの、なんか、
はい、
2032みたいなさ、
はい、
ちっちゃいボタン型の電池。
ちょっと色が薄く画面のね、
入れて、
だっていい、
それがね、はい、タイプ C で充電できると。
おぉ、現代。
やろ、
はい、
それだけでもすごいやん、
はい、
でタイプ C で充電できるし、なんやったらなんかそのフリーズ機能みたいなのもついてて、
はい、
そのまああれってさ、育てる楽しさとか戦う楽しさとかいろいろある中で、
はい、
ついて回るのがさ、
はい、
いつかは死んでしまうという悲しさ、
はい、
どんだけさかっこいいモンスターに進化させても、
はい、
時が経てばいつかは死んでしまうのよ、
うん、
それをなんと、
はい、
そのフリーズみたいな感じで冷凍保存する、
はい、ほう
その例えば一番かっこいい強いのになったぞ、もうこいつは一生、はい、一緒にいたいぞみたいなことが可能にあったんですよ、
は
い、で保存して、
はい、
保存しておきながらまた別の卵からモンスターを育てることができると、
はい、あは
だからまあ、はい、要はセーブ機能みたいな感じだから、はい、冒険の書的な、
はい、
で多分俺が見たやつだと3個ぐらい多分いけるんですよ、
はい、
だからそのね友達と次はこいつで次はこいつでみたいなバトルができるようになったと、
なるほど、
っていうのでね、はい、なんか受注生産やったんですよ、
はい、
で要はあるねんけど後でその注文しようというかさ、
はい、
応募しよう応募しようって思ってて、
はい、
でライブ終わったら注文しようって思ったら、
はい、
その日の、
はい、
なんか多分23時59分までとか、
はいはいはい、
やって打ち上げ終わった時にはもう切れてたの期間があ
終わっちゃってて、
で、
はい、
多分 7,8 千ぐらいすんねんけど、
はい、
まあ、やっぱそういう機能やからな、昔は2千ぐらいだけどさ、はい、でさあれ買えへんかなと思って見たらさ、
はい、
やっぱもうプレミアついちゃってさ、
はい、
もう3万近くになってたんで、あ、
はいはい、
まあ、そういうことがあったんでね、なんか思い出して悲しくなってきたなっていうことがありまして、
はい、
まあなんかそういうので、まあ、またやりたいなって思ってます、なんかそういう育てる系のやつを、それが私の望みですね。
いやまたね再販してくれることを望みますね。
お願いしますね、お偉い方、
はい、
再販よろしくお願いします、
はい、
というわけでね、
はい、
今日は214ということで、
はい、
バレンタインデーでした。
いや、ね、そうなんですよね。
バレンタインの話は一切ございませんでしたけれども、
はい、
せめてせめて
せめて
我々の数少ないラブソングを皆さんに聞いていただこうと思います、はい、それでは今週の一曲お聴きください。リズミックトイワールドで8535。
泣いてる時の会話とかも全部もう
お聞きいただいているのはリズミックトイワールドで8535です。さあここでリズミックトイワールドからライブのお知らせです。2月のライブになります。2月20日木曜日、高田の馬場クラブフェイズにて十条、そしてラージハウスサーティスファクションとスリーマンライブ、そして2月の27日木曜日、下北沢シェルターにてオルカラントとツーマンライブ予定しております。それ以降もたくさんライブ決まっておりますので、リズミックトイワールドのホームページや SNS など随時更新しておりますので要チェックでお願いいたします。さあ楽しい時間はあっという間、今週もお別れの時間となりました。いつものあれやっちゃいましょうか。
お願いします。
それではご唱和ください。内田直孝の今日も
しゃかりき。
お相手はリズミックトイワールドボーカル内田直孝と
武藤でした。
また来週お会いしましょう。さようなら。